ストロベリーナイト、女は女同士、そうおっしゃったのはあなたでしたよね。さすが日下主任、確かにその通りでした。彼女繊細なところがあって、男性はあまり。それでなくても日下主任は顔が、ですから彼女のことは女の私にお任せください。見事に一本取り返した感じのレイか。
はい。でもあれですね、なんかあの自販機の前で菊田になんかちょっと自分の話をしてみたりとかっていう、
まあ本来ね、日下はレイコのことを買ってるわけでね、しかもね、自分は刑事が家庭を持つことの難しさっていうのを感じてるが、お前たち二人なら大丈夫、これは菊田とレイコが一緒になることをある意味応援してる一言、ねえ、ただレイコにとってはあの日下の顔が、あの自分が暴行された忌まわしい事件の犯人の顔に似てるっていうだけで、
しゃあないですからね。でもそれはね、顔変えれないですからね。
はあ。でところで、遠藤憲一演じるあの怖い顔の日下守が一切の予断を許さない完全無欠の捜査を信条とするようになったのは眼鉄にはめられたから。
うん、
まあ昔はね、日下もね、刑事の勘というのも大切にしてたし、それを発揮もしていた。でも爪の甘さを見透かされ、足元を救われる感じで眼鉄に貶められた。しかしそのことをきっかけに日下はとんでもないモンスターに育っていったと。まあ眼鉄にしてみても我ながら余計なことをしてしまった、そう感じざるを得ないっていうことなんだろうけど、
はい。
まあしかし眼鉄っていうのはね、今回ちょろっと出てきた割には存在感が大きいというか、
そうですね、
でなんだかんだ言いながら単に邪魔だけでなくね、レイコたちの捜査の方にいい影響も与えていくと、
はい。
で眼鉄こと勝俣健作を演じている武田鉄矢自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、あまり科学捜査を信じない古いタイプの刑事ですね、また人間を生前生まれつき良い生き物とも考えていません、昔は桜田門のエリートコースにいて高いところから日本の刑事機構を見下ろすような地位にいたようなんです、ですが何かが眼鉄にあったらしく、逆に出世コースに乗った人間に対する反逆みたいなものを宿して、心が苛立ちの陽炎で揺れている男になってしまったんですね。スペシャルの時はシーンごとに演技を決めていたというか、印象に残るセリフもワンシーンごとに出てきました。でも連続ドラマでは長丁場ということもありますが、割と自分の印象を消して物語全体を考えるように演じるシーンが多かったですね。そんなシーンではセリフをあまり強く出さないで比較的抑えめにしています。それから眼鉄とレイコとの関係に関しては、レイコは心理的にいとも簡単に犯罪者の気持ちが分かってしまう女刑事という設定です。対する眼鉄は星を追うためには未然にを切ってまで捜査に当たる刑事、レイコとは全く違う登り口を通って同じ山のてっぺんにたどり着くというか、犯人への迫り方が違う、そんなところに意見の相違も出てくるんだと思います。とにかくこのドラマは映画でいうとトラさんシリーズではないんですよ。七人の侍なんです。侍が7人出てきて山賊と戦う、その戦いの中で次々に侍たちが死んでいく、その死ぬということにものすごく重大なストーリーと作品のテーマを持たせている、そんな作品だと思います。その上に数式のような物理学のようなサスペンスを重ねていく、それが今の若い方たちに受けているんだと思います。かつての刑事ドラマや小説の展開ではないんですね。犯罪者にものすごいドラマがあるのではなく、犯罪がゲーム感覚で行われる、刑事たちも事件をゲームのようにまるで数式を解くかのように解決に導く、これがこのドラマの魅力ではないでしょうか。ということで今回のエピソードソウル刑事、これまたとにかくややこしいんだけど、まあ最後にレイコが、私とんでもない間違いをしてた、高岡健一は殺されてません、高岡健一がこの山の犯人ですと衝撃発言、
びっくりしましたね。
つまり殺されたのは池田哲弘演じる戸部真紀夫であって、石黒剣扮する高岡健一を名乗る男ではないということ、でしかもこの殺人事件の真犯人は高岡、しかし発見された左手首の持ち主は DNA 判定によるものなんで、これまた紛れもなく高岡のはず、となると、結局のところ高岡は自らの左手を犠牲にしてまでも戸部を殺めたかった。でも当然ながらレイコの憶測に過ぎない。なんといっても川から発見された胴体の血液型と DNA が左手首と一致してるわけなんでね、 しかしレイコはあの胴体の写真を見て何か違和感を感じてこの推理をひらめいた、
はい、
となるとあの鑑定結果が事実ではないということを証明しないことには全く先には進めないわけで、
そうですよね。
つまり左手首と胴体は同一人物ではない可能性があるっていうところが出発点、
はい、
そのためにあの国奥先生にお願いするんだろうけどね、
はい、
そして謎解きのポイントとなるのは予告でレイコが言ってた私合ってるっていうあの一言、
はい、
で要するに、うん、死体のはずの高岡は、うん、あの一連の回想シーンだけではなくて、はい、現在進行形の場面でもすでに登場しているっていうことなんじゃないかと。
そうですね、
うん、果たしてどういう形で高岡は姿を現しているのか、
うん、
でちなみに、はい、ソウル刑事というタイトルは、うん、原作者の本田哲也によるとスティングの楽曲ザ・ソウル刑事ズからインスパイアされてて自分なりの解釈による不正が主題となっていると、
うん、要するに父親ってことなんですかね、
うんうん、まあ子供に対する父としての愛情というかね、
うん、
それが今回の大きなテーマ、
はい、
果たしてどんなショッキングな結末が用意されているのか、
はい、
ということでストロベリーナイトもついに最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。